お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。今年もいよいよ最後の月、12月になりました。12月はクリスマスがありますので、クリスチャンにとっては嬉しい月です。それにしても、月日の流れは本当に早いですね。同じ1年であっても、子供の時の1年に比べますと、はるかに早い1年ですね。今日は今年1年の番組を振り返ってみましょう。今年は人物シリーズでした。1月3日から杉原中根物語をいたしましたが、このシリーズは合計10回でした。杉原さんは助けを求めるユダヤ人を救うためにパスポートを書き続けたのです。それによって6000人のユダヤ人が救われています。もし彼がパスポートを発行しなければ、その6000人のユダヤ人はドイツによって殺された可能性が強いのです。この場合、6000人というのは非常に大きな数ですね。彼の生涯を扱った本を数冊読みましたが、きっと彼の記念館がどこかにあるに違いないと思い、ネットで調べてみました。やはりあるのです。杉原さんの記念館が2000年に彼の出身地である岐阜県加茂郡八百津町に建てられたのです。小さな記念館ですが、私は機会があればいつかその記念館を見学したいと思っておりました。ついに今年の9月13日に行くことができたのです。館内は撮影禁止ですから、展示物の写真をここに出すことはできませんが、展示物を見ながら杉原さんを瞑想しますと、ジーンときました。見学して本当に良かったです。館長さんともしばらく話す時が与えられました。3月14日からは海の武士道でした。日本海軍駆逐艦イカズチの艦長、工藤俊作さんの物語です。1942年、昭和17年2月28日、ジャワ島北東部のスラバヤ沖で海戦がありました。当時の戦況は、日本が圧倒的優位で、イギリスをはじめとする連合国艦隊は連日猛攻撃を浴びました。イギリス海軍駆逐艦エンカウンターは、日本海軍の攻撃によって炎上し、海に沈みました。乗組員は全員救命ボートで脱出したのです。工藤艦長は、敵兵を救助せよと命令したのです。イギリス兵は400名以上いました。工藤艦長はある信念を貫きました。それは海軍兵学校の頃から教育された武士道でした。敵とて人間、弱っている敵を助けずしてフェアな戦いはできない。それが武士道であると。こうして助けられた人はなんと422名でした。何度も駆逐艦を止めては助け、また止めては助けましたので、燃料をほとんど使った救助でした。油で汚れたイギリス兵を手厚く看護しましたので、水もほとんど使った救助だったのです。工藤艦長は1979年に77年の生涯を終えました。自らのことを一切語らずに亡くなったので、日本人はこのようなことがあったことを全然知らなかったのです。2003年、一人のイギリスの老紳士が日本に来ました。サーの称号を持つイギリスの外交官です。あのエンカウンターに乗っていた人で、工藤艦長に助けられた人なのです。彼は、海上自衛隊護衛艦赤槌の4代目の中で壮絶な真実を話したのです。日本人誰も知らなかった戦場の奇跡の物語が話されたのです。死ぬ前にどうしても一言お礼を言いたかったのですと言ったのはサメール・フォール卿でした。海の武士道、工藤さんも立派でしたね。4月11日からのシリーズは歩いて作った正確な地図です。伊能忠敬の生涯でした。私は中学生の時から彼があの時代にどうしてこんなに正確な日本地図を作ることができたのだろうと本当に不思議でした。私は 中学2年生から進学部を卒業するまでの9年間、千葉県で教育を受けました。一度学校から伊能忠敬の記念館を見学したのですが、それは何十年も前のことです。それでまた見学したくなり、そのチャンスを待っていました。とうとうその時が来たのです。4月5日に見学しました。現代の科学によって、宇宙から撮影された日本全土と伊能忠敬によって作られた日本地図を比較できるのですが、あの時代によくぞこれだけ正確な地図を作ったものだと感心しました。彼らが実際に使った器具を見ることができますが、やはり館内は撮影禁止ですので、ここに出すことはできませんでした。測量の旅行中、夜にはよく天体観測をしています。中小原理と呼ばれる恒星の行動を測る機器は現在国宝になっています。展示されていますが、触れることはできません。これとほとんど同じものが建物の外に建てられています。これは誰でも自由に触ることができます。その細かいメモリを見ますと、北極星をたびたび観測し、自分たちの場所を正確に知っていたことに納得がいきました。第一次測量は1800年です。最後の第十次測量は1816年ですから、16年にわたって歩き続けたのです。55歳から始め、71歳まで歩き、73歳で眠りについています。本当にお疲れ様でした。彼が残したものは本当に価値があると思います。6月20日からは、ノーベル賞受賞者大村聡でした。これは9回しました。大村さんが発見したものによって薬が作られ、今日その薬のおかげで多くの人が助けられています。人類への貢献は素晴らしいものです。その努力がよくわかりました。その薬の効果を見るために遠くアフリカに行かれたわけですが、小学校で薬を作った人として紹介された時の子供たちの反応は感動的でした。作ったものが人のためになることは素晴らしいですね。努力なしでノーベル賞を受ける人はないわけです。大村さんの努力にとても教えられました。8月22日から先週までは、戦場に輝く命の光、ナイチンゲールでした。このシリーズは、一番長く15回続きました。彼女の働きによって看護の世界に残した影響はとても大きいですね。今の日本では考えられないような貴族の家庭に生まれ、その中の生活を続けていれば看護の世界が変わるのはもっともっと後になっていることでしょう。彼女は家族の反対を押し切っていく強さがありました。また素晴らしい能力もありました。社会における女性の立場にも大きな影響を残した人です。ナイチンゲールと言いますと、白衣の天使を想像する人がいるかもしれませんが、彼女の生涯は戦場における血みどろの戦いの時間が長かったのです。主義を貫く勇気ある人でした。今年はこの5人に教えられた1年でした。人生は1回きりです。あなたは一回きりの人生をどのように送っていますか？毎日毎日を大切にしていきたいですね。これらの5人の生き方があなたのご参考になれば幸いです。来週、重要な発表をいたします。忘れないでお聞きください。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。